天の神様、7月に入りました。本当にあっという間に月日が経ってまいりますけれども、その一日一日に確かな主の恵みと守りが注がれていることを覚えてありがとうございます。いろんなことがある私たちの毎日ですけれども、神様、あなたの御手の中で私たちは生かされて導かれて今日この場に集いました。過ぎてゆく日々を決して当たり前のこととしないで、主の良くしてくださったことを忘れずに感謝を持って過ごしてまいります。神様、どうぞ今日から始まる新たな1週間、この7月の歩み、お一人お一人に豊かな祝福と守りがありますようにお願いいたします。神様、昨日結婚式を挙げられた和成さん、里美さんの新たな夫婦としての歩みに、神様の豊かな祝福がありますようにお願いいたします。また神様、病の中にある方、今日この礼拝に来たくても来ることができない方、またインターネットを通して共に礼拝している方々、お一人お一人に神様の癒しと祝福がありますようにお願いいたします。神様、エリムの泉はこの6月から動き出し、そして今週いよいよ地域の方々、またご友人もどうぞと新たな一歩を踏み出します。神様、あなたが与えてくださった志、神様が成し遂げてくださることを私たちは知っていますから、神様に期待して従ってまいります。どうぞ神様の栄光を豊かに表してください。神様、また今日から小高の礼拝も再開しますし、その他のことは今検討中ですけれども、神様の御心がなりますようにお願いいたします。神様、このコロナウイルスのことで一生懸命働かれている医療従事者の方はじめ、どうぞお一人お一人に、またそのご家族に神様の守りと平安と祝福がありますようにお願いいたします。各キャンプ場も夏のキャンプまで中止が決まっています。その後のこともまだ分かりませんが、神様が各キャンプ場の必要を満たし、スタッフの方々をお守りください。大山兄弟の白内障の2度にわたる手術を守り、どうぞ長引くことがないように、2回の手術で十分見えるようになるようによろしくお願いします。また神様、昨日は本当に大雨で熊本、鹿児島の方々が大きな被害に遭いました。今もその中で大変な思いをしておられる方々に、神様の守りがありますように、速やかに神様の助けの手が差し伸べられますようにお願いいたします。神様、あなたの守りがありますように。これからも夏の間、各地でいろんなことがあるかもしれません。神様、あなたがどうぞ導いてください。今から御言葉を見てまいります。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。どうぞあなたの御言葉によって、今日ここから私たちの歩みを照らしてくださって、主と共に歩み出す、そんな時となりますように、私たちの心を神様が開いてくださって、御言葉をどうぞ私たち一人一人にお語りください。お委ねして期待して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。7月も1週目を迎えました。先週中、私は学習塾のトポスでですね、月に1回のバイブルタイムを先週中担当しました。まあ、そこに来ている子どもたちは、教会員の子どもたちも何人かいますけど、大多数、ほとんどの子どもたちは地域の子どもたちですので、まあ、ある子にとってはですね、月に一度のバイブルタイムがまさに月に一度だけ聖書の御言葉に触れる時かもしれないなって。私はいつもその子たちに5分っていう制限時間もらってるんですけど、10分ぐらい話しちゃうんですけれども、まあ、いつも話しながらですね、この子たちがやがて神様を知り、神の前に生きるものとなったらいいな、なりますようにと祈りつつお話をさせていただいています。また今日はですね、4月から3ヶ月お休みしていた小高礼拝を再開できることになって本当に嬉しく思っています。みんなで集まって顔を合わせて礼拝できるっていうことは決して当たり前じゃないっていうことを私たちはみんな経験しましたね。もちろんインターネットを通してでも、そして顔と顔とを合わせても、私たちはいつも礼拝を大切にしてこれからも歩んでまいりたいと思います。 礼拝を大切にして、私たちが神様の御前に生きるものであり続けることができるならば、それは何という幸いでしょうか。皆さん、トポスの若い子も、そして若い子だけじゃなくって、すべての人にとって私たちが誰の前を生きていくのかということは、とっても大切なことではないでしょうか。私たちがふらふらふらふらと移り変わりゆく的に向かって生きていくのか、それとも決して揺るがない神様の前をいつもぶれることなく歩んでいくことができるのか。願わくは私たちも、今日のタイトルにあるように、いつも神の前に生きていきたい、神様の御前をいつも生きていきたいと思うんですね。続けて使徒の働きを見、パウロの姿を見ていますけれども、パウロは自分の言葉でも言っているように、いつも神の前に生きている、そういう人でした。そしてそんな神の前に生きるパウロを神様はいつも細やかに導き、そしていつも励ましてくださっていたのではないでしょうか。今日のメッセージのタイトルは、神の前に生きるとつけました。今日のアウトラインを確認してみましょうか。まず一つ目には、どんな時でも神の国の市民として、神の国の国民として生きる、神の前に生きるということを、まずは私たちの歩みのベースとして大切にしていきたいと思います。その神の国の国民として、市民として生きるときに、いろんなことがあるでしょう。やっぱり苦しむ時も悲しむ時もあると思います。しかし二つ目、神の前に生きるものを神が味方してくださるんです。パウロの体験からそんな姿をご一緒に見ていきましょう。そして三つ目には、神の前に生きるものを神が励ましてくださいます。そのことを私たちも覚えながら、私たちも神様の励ましを背に受けて、神様と共に今週この7月の歩みへと歩んでいきたいと思うんですね。さて、ここまでの使徒の働きの流れ、覚えておられますか。群衆を前に、前々回の話なんかを確認すると、群衆を前にしてですね、自分自身の救いの出来事と見聞きしたことを証しする証人として、あなたは異邦人のところに行くんですよという飯を人々に語ったパウロの姿が前々回。そんなパウロに人々は、先週の箇所どんな箇所だったかというと、人々はですね、もう怒り狂ったんです。異邦人に語りに行くだと、こんな男は地上から覗いてしまえと、もう生かしておくべきではないと、聖書の表現そのまま読むならば、わめき立てて上着を放り投げて塵を空中に撒き散らすほどに、人々はもう怒り狂ったのでした。福音のために苦しみを受けながらも語り続けるパウロの姿、やがて鞭打たれそうになった時には、福音のためにあらゆることをして、私はローマ市民ですよと、ローマ市民権をも用いたという、そのような出来事を先週確認しましたね。さあ、その場面を取り仕切っていたのは千人隊長でした。パウロがローマ市民だと聞いて驚いたというのが先週の箇所でしたよね。ローマ市民であるパウロを鞭打ってはならない、ローマ市民を捕らえては法で罰せられる、パウロをどのように取り扱ったらいいか、千人隊長は悩んだと思います。そこで彼は、千人隊長としてエルサレムの治安を守らなければならなかった。暴動が起きたら自分の手腕が問われますから、治安を守らなければならなかったけど、ユダヤ人の宗教論争には興味がなかった。でもその治安を守るために、パウロに対するユダヤ人指導者たちの言い分をまずは聞く必要があったわけですね。そこで翌日のこと、最高法院を招集したのでした。それが今日の箇所からスタートしていきます。じゃあ今日の箇所の22章30節、まずはご一緒に読んでみましょう。はい。翌日、千人隊長はパウロがなぜユダヤ人たちに訴えられているのか確かなことを知りたいと思い、彼の鎖を解いた。そして祭司長たちと最高法院全体に集まるように命じ、パウロを連れて行って彼らの前に立たせた。 千人隊長はパウロがなぜこれほどまでにユダヤ人たちから怒り狂われて訴えられているのかを知りたいと思った。知るためにパウロの鎖を解いて最高法院を召集し、パウロをその議会の真ん中に立たせたのでした。この最高法院、聖書をお持ちの方は米印がついていて、脚注を見るとサンヘドリンって書かれているんですけど、サンヘドリンとも呼ばれるそういう議会でですね、このサンヘドリンの歴史は長いんです。これ紀元前200年ぐらいにできたユダヤ民族の内政、内側のことを司る機関でした。もうこれ最高機関で、議長は大祭司で70人の議員から成り立っていて、その70人の内訳は大祭司側につく多数派のサドカイ人と呼ばれる人々と、立法学者たちが大半属する、まあ、強力な、少数派であるパリサイ人とに、その勢力が二分されている、そういう最高議会だったんですね。さあ、そんな最高議会の真ん中にパウロは立たせられて、そこでパウロは何を語るのでしょうか。じゃあ23章の一節、パウロが語り始めますから、一節をご一緒に読んでみましょう。はい。パウロは最高法院の人々を見つめて言った。兄弟たち、私は今日まであくまでも健全な良心に従って神の前に生きてきました。いかがでしょうか。パウロはですね、今こうして人間の議会に立たされていながら、目の前の人間あんまり気にしてないかのように、天の法廷に立っているかのように、サンヘドリンのお偉いさんたちに兄弟たちって呼びかけて、私は今日まであくまでも健全な良心に従って神の前に生きてきましたと、まずは語り始めたのでした。パウロにとっての良心とは、神様から与えられている羅針盤のようなものでした。いつも自分の進むべき道を確認して、迷ってしまわないように、フラフラしてしまわないように、良心に従って生きてきたのだと。しかもパウロはここであえて健全な良心に従って神の前にと言っているように、一般的な人によって違う良心とは区別して、心を見られる神様の前に健全な良心を持って生きてきましたと堂々とここで宣言しているんです。つまり健全な良心に従って神の前に生きるというのは、神様の言葉に徹底的に従って、神様の御声をいつも聞いて、どんな時にも実際の生活の場で具体的に神の御心を実践して生きるということです。確かにこれまで見てきたように、まさにパウロは絶体絶命の時にも、どんな時にもそのように福音のために生きた人だったのではないでしょうか。またこの生きてきたという言葉は、もともとは市民として生活するという意味の言葉なんです。そうなんです、パウロはイエス様に出会ってから今日まで健全な良心に従って、どんな時でも神の前に、神の国の市民として生きてきたと宣言したのでした。パウロはユダヤ人であり、そしてローマ市民権を持つ人でしたけれども、究極的には自分自身は神の国の市民なのだと、神の国の国民なのだと、神の国の市民としてぶれることなく健全な良心を羅針盤にして、いつも王様である神様の言葉に聞き従って、一足一足を主と共に歩み続けてきた、そういう人だったのではないでしょうか。私たちもそれぞれに国籍を持っていて、それぞれに市町村に自分の住民票があると思います。アンドリュー兄弟もアメリカ人ですけれども、いわき市民権を持っているので、時々いわき市から税金のこととか健康診断受けませんかって案内来たりとか、まあ、いろんな義務とか特権の通知が送られてきて、まあ、一緒に封筒を開けて確認することもあります。でも私たちみんな究極的には神の国の市民であって、そこには神の子供とされているという、なんという驚くばかりの特権が与えられているのでしょうか。そしてその特権をいつも覚えながら、感謝しながら、健全な良心に従って、どんな時でも神の前を、 神の国の市民として私たちも生きてまいりたいと思うんですね。引用箇所の丸一番、第一テモテの1章19節を読んでみましょうか。引用箇所丸一番、第一テモテ1章19節、ご一緒に読んでみましょう。はい。ある人たちは健全な良心を捨てて信仰の破線に遭いました。そうなんです。神様から与えられている羅針盤である健全な良心を捨ててしまうならば、それに背を向けて無視して歩んでしまうならば、あっちにフラフラ、こっちにフラフラ、どっちに向かっていけばいいんだろう、やがて疲れ果てて、その信仰は破線してしまうのではないでしょうか。私たちはパウロ自身が告白しているように、どんな時でも神様の語りかけを聞き、健全な良心に従い、神様の御言葉に足元照らされて、人を見ないで自分を見ないでイエス様だけを見つめて、神の国の市民として歩んでまいりたいと思いますね。また私たちが神の国の市民として光の子供らしく歩み、この希望を多くの人々に述べ伝えるためにも、この健全な良心に、神様の御声に聞き従ってまいりたいと思うんです。引用箇所の丸2番に第一ペテロの3章14節から16節挙げていますので、ちょっと長いですが14から16までご一緒に読んでみましょう。はい。たとえ義のために苦しむことがあっても、あなた方は幸いです。人々の脅かしを恐れたり怯えたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主とし、聖なる方としなさい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし柔和な心で恐れつつ、健全な良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の善良な生き方を罵っている人たちが、あなた方を悪く言ったことを恥じるでしょう。さあ、いかがでしょうか。私たちも新しく始まった今月の歩み、今週の歩み、今日という一日を、それぞれ置かれている場所で、どんな時でも健全な良心を持って、神様の御言葉に聞き従いながら、神の国の市民として、歩んでまいりましょう。私たちの姿からただ神様の栄光が表されるならば、なんという幸いでしょうか。私たちが神の国の市民として、国民として生きていくという中で、確かにここでペテロが14節で言っていたように、時には義のために苦しむこともあるでしょうか。今日の箇所に戻ると、確かにパウロ自身も今義のゆえに苦しみの真っ只中に置かれています。しかし私たちは今日しっかりと覚えたいと思います。ポイントの2つ目3つ目にありました、神の前を生きる者を神様が味方してくださいますならば、誰が敵対できるでしょうか。神の前に生きる者を神様が約束を持って励ましてくださいますならば、私たちもその約束を握りしめて勇気を出してまいりたいと思います。じゃあ今日の箇所に戻って、2節、23章2節ご一緒に読みましょう。はい。すると大祭司アナニアはパウロのそばに立っていた者たちに彼の口を打つように命じた。先ほどの1節のパウロの告白を聞いて、時の大祭司アナニアは腹を立てました。まずはパウロが最高法院の議員たち、お偉いさんたちに向かって兄弟たちって呼んだことからして、きっと大祭司アナニアには気に入らなかったかもしれないですね。そしてパウロが神の法廷で証言しているかのように堂々と、まるでこのサンヘドリンの裁判など眼中にないかのようにして、私はあくまでも健全な良心に従って神の前に生きてきましたと主張するパウロの言葉に、大祭司アナニアはひどく腹を立てたのではないでしょうか。アナニアはこの2節にあるように、パウロのそばに立っていた者たちにパウロの口を打つようにと命じました。するとパウロはすかさずこう言いました。で、次の3節もご一緒に読んでみましょう。 はい、そこでパウロはアナニアに向かって言った。白く塗った壁よ、神があなたを打たれる。あなたは律法に従って私を裁く座についていながら、律法に背いて私を打てと命じるのか。これユダヤの律法では被告とされている人が、被告人が有罪という判決が下されるまでは無罪であって、被告人の権利を十分に保護しなければならないっていう、そういう決まりがありました。なのでこの時パウロはアナニアに向かって、あなたは律法に従って私を裁く裁判長の座についていながら、まだ有罪ってなってないのに私の口を打てという、あなた自身が律法に背いているではないかと主張したのでした。この白く塗った壁という表現はエゼキエル書から引いてきた言葉で、もう脆くなってボロボロになって倒れそうな壁を、まずは漆喰で一時的に白く塗って、外見だけはきれいにして、その危険な状態を外からは見えないように隠している、そういう愚かさを表した言葉なんですね。実はこの大祭司アナニアっていう人はちょっと有名な大祭司だったんです。それはこの祭司の立場を手に入れるためにいろんな良くないことまでしたことで知られている、悪名高い、そういう大祭司だったんです。だからパウロは、神様をも律法をも恐れないアナニアこそ、いつも崩壊するかわからないものを内側に隠しながら、外側だけ虚勢張っているものだと指摘したのではないかと思われているんです。とはいえ、大祭司に対するこのパウロの言葉に、そばにいた者たちはもう驚きました。大祭司に向かってなんてこと言うのと慌てて止めて、そして咎めたのではないでしょうか。4節、そしてそれに対するパウロの答え5節も、4節5節続けてご一緒に読んでみましょう。はい、するとそばに立っていた者たちが、あなたは神の大祭司を罵るのかと言ったので、パウロは答えた。兄弟たち、私は彼が大祭司だとは知らなかった。確かにあなたの民の指導者を悪く言ってはならないと書かれています。皆さん、だんだんとこの辺からですね、解釈が難しくなっていくんです。ここで、私は彼が大祭司だとは知らなかったと5節で答えたパウロ。まあ、パウロはずっとヨーロッパ含めてあちこち旅をしていたので、本当にアナニアが大祭司だと知らなかったのか、パウロは目が悪いって言われてましたから、目が悪いから大祭司だってことが見えなかったのか、分かっていてアナニアの悪名をあえて皮肉ってこういうふうに言ったのか、などなどといろんな考え方があるんですね。でも時間の関係もあるので、この後はざっと見ていきますけれども、この後もどんどん話がですね、最初の議題とは全然違った方向にこの議会での会話が進んでいくんです。これがなぜこうなったのかをはっきりと説明することはできないんですけれども、でも少なくても私はここにも不思議な神様の不思議な導きを感じるんです。まさにどんな時でも神の前に生きるものを、神様が不思議な、そして全知全能の御手を持って味方してくださっている、そんな不思議な守りと導きを感じるように思うんです。ですから続く6節も読んでみましょうか。6節も読んでみましょう。はい、パウロは彼らの一部がサドカイ人で、一部がパリサイ人であるのを見て取って、最高法院の中でこう叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人です。パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。パウロはここでサンヘドリンを構成する議員の一部がサドカイ人で、一部がパリサイ人であるのを見て叫んだんです。兄弟たち、私はパリサイ人で、パリサイ人の子です。復活、死者の復活という望みのことで裁きを受けているのですと。不思議ですね。このパウロの叫んだ思ってもいないこの言葉から、思ってもいなかった方向へとこの議会がこの後どんどん導かれていくんです。じゃあ7節8節も読んでみましょう。7節8節も読みましょう。はい、パウロがこう言うと、パリサイ人とサドカイ人の間に論争が起こり、最高法院は二つに割れた。サドカイ人は復活も見つかいも霊もないと言い、 パリサイ人はいずれも認めているからである。そうなんです。なんとパリサイ人とサドカイ人の間に論争が起こって、パウロを裁く場であったサンヘドリンが2つに割れてしまったと。なぜかというと、多数派を占めていたサドカイ人は超自然的なことすべて否定してたので、復活はない、見つかりとか霊とかそういう超自然的な存在はないって言ってました。それに対して強力な少数派のパリサイ人はそれらはあるといずれも認めていた。この両者の論争はどんどん激しくなっていくんです。そしてしまいにはどうなったかというと、じゃあ9節もご一緒に読んでみましょう。はい、騒ぎは大きくなった。そしてパリサイ派の律法学者たちが何人か立ち上がって激しく論じ、この人には何の悪い点も見られない、もしかしたら霊か見つかいが彼に語りかけたのかもしれないと言った。いかがですか。なんとしまいにはパウロを裁くために集まっていたその議会の半分がですよ、パリサイ派の何人かが立ち上がって、パウロにはもう何の悪い点も見られないと、もしかしたら霊か見つかいが彼に語りかけたのかもしれないと激しく論じ始めたって言うんです。いや不思議ですね。この後どうなったか、じゃあ10節も読んでみましょうか。10節も読みましょう。はい、論争がますます激しくなったので、千人隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと恐れた。それで兵士たちに降りていってパウロを彼らの中から引っ張り出し兵営に連れて行くように命じた。そうなんです。ますます論争が激しくなっていって、真ん中にいるパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと恐れるほどの大騒ぎになったんです。千人隊長は兵士たちにパウロをこの議会から引っ張り出し、また兵営に連れて戻るようにと命じたのでした。前回も確認したように、パウロはここまでの旅の途中、私はエルサレムに行ってその後ローマまで私は行かなければならないというご聖霊による召しを受けていました。しかしエルサレムを目前とした時には、そこで待ち受ける苦難をやっぱり預言者たちによって知らされて、私はエルサレムで死ぬことも覚悟してますって言って、このエルサレムにやってきました。事実21章の後半では群衆に宮から引きずり出されて、もう群衆に取り囲まれて殺されそうになりました。22章では千人隊長から命を落とすこともある激しい刑罰ですよ、鞭で打たれそうになって命を落としそうにもなりました。そして今日の箇所、議会では引き裂かれそうになって、しかし神様の不思議な導きの中で、今回もパウロの命は守られ、ここからいよいよローマへの道が開かれていこうとしているんです。最高法院サンヘドリンを召集した千人隊長の企ては失敗に終わりました。しかしそれは不思議な神様の不思議な導きであり、神様が味方であるなら誰も敵対できず誰も何もできないということをパウロはここでも体験したのではないでしょうか。引用箇所の丸3番、詩編の118編6節を読んでみましょう。詩編118編の6節を読みましょう。はい、主は私の味方、私は恐れない、人は私に何ができよう。この詩編を歌った作者は、主が私の味方である、ならば私は恐れない、主が私の味方ならば人は私に何ができようと告白してます。パウロも告白してますよね。引用箇所の丸4番、ローマ人への手紙の8章31節も読んでみましょう。ローマ8の31も読んでみましょう。はい、ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。いかがでしょうか。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうか。ならば私たちはこれからもただひたすらに神様の前に生きるものへとなってまいりたいと思うんですね。 さらに神の前に生きる者を主が励ましてくださいます。今日の箇所の11節に主の励ましと約束が書き留められていますから、引き裂かれそうなところを引っ張り出されて平穏に連れ戻されたパウロ、ここまで読んだら一瞬の出来事ですけれども、この日一日のこういうもう激動の出来事の中でパウロはどんなに心身ともに疲れ果ててしまったことでしょうか。だってこれまでの流れもそうでしたね。パウロはもう直面する数々の問題の中でいつも命の危険にさらされて、人間的にはもう肉体的にも精神的にも限界ギリギリのところまで来ていたかもしれない。そんなパウロにその夜あった神様の言葉11節をご一緒に読んでみましょう。はい、その夜主がパウロのそばに立って勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言われた。限界ギリギリだったかもしれないパウロにその夜主がそばに立って言われました。勇気を出しなさいと。聖書の中でこの短い主の勇気を出しなさいという一言は本当に多くの人々を励ましてきました。そしてこの時も疲れ果てていたパウロに心からの慰めと励ましを、勇気を出しなさいと与えているのではないでしょうか。さらにその励ましには具体的な約束も伴っていました。あなたはエルサレムで本当によく私のことを証ししてくれた、同じように確かにローマでも証ししなければならないと。パウロのローマに行きたいという願いは確かに神様のご計画であり必ず達成されると約束してくださったのでした。たくさんあるんですけれども、一箇所だけ十字架を前にしてイエス様が弟子たちに語られた励ましの言葉も読んでみましょうか。引用箇所の丸5番ヨハネの16章33節ご一緒に読んでみましょう。はい、これらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました。いかがでしょうか。イエス様は弟子たちにも言われました。世にあっては苦難があるだろう、しかし勇気を出しなさい、なぜなら私はすでに世に勝っているのだから。弟子たちは、そして今日の箇所でパウロは主の短くも励ましに満ちた勇気を出しなさいという言葉にどれだけ力を得たことでしょうか。誠の勝利者であるイエス様が共におられますと、主がどんな時も世の終わりまで共にいてくださいます。私たちも勇気を出して主の約束を握りしめて主と共に歩んでまいりたいと思うんですね。私もですね、いつの間にか保守バプテスト同盟の牧師たちの中ではもう中堅の年齢になったんですね。他のグループの先生方からは羨ましがられるんですけど、保守バプテスト同盟の牧師たちの平均年齢ってちょうど私ぐらいの年齢なんですね。なので時々若い先生からの今度は相談に乗ることも増えてきたんですけれども、そういう時私が大切にしていることのいくつかをよく話したりもするんですね。例えば主役はただ神様であるということとか、相手を敬うことを大事にしたらいいですよということとか、まあ、などなど、そして今日のこの箇所もよく分かち合うんですね。以前にも確認しましたけれども、神様は私たちに自信を持ちなさいとは言われていないんですよね。自信を持つということは私たちが謙遜になることを邪魔することがあると思います。また自信を持つことは私たちが神様に信頼することを妨げることもあるでしょう。大切なのは私たちが自信を持って歩むことじゃなくって勇気を出して歩むことなのではないでしょうか。皆さんは今週どのような歩みを歩まれるでしょうか。もしかしたら疲れを覚えている方や 今週の歩みに不安を感じている方もおられるでしょうか。先週中、明先生と一緒にエリムの泉の近隣の方々に挨拶に行ってきました。皆さん本当に楽しみにしておられたようで、地域へのオープンいよいよですかと、とても喜んでくださいました。エリムの方だけに限らず、私たちみんなそれぞれにいよいよという新しい歩みに歩み出すときには、また毎日のごくありふれた生活の中で時にいろんな壁にぶつかるときには、自信がなくて不安になったり、ちょっと疲れちゃったりすることもあるでしょうか。でも必要なのは勇気ですね。主はパウロに言われました。勇気を出しなさい。あなたはエルサレムでよく私のことを証ししてくれたね。そして確かにあなたはローマでも証ししなければならないんだよと。イエス様は弟子たちに言われました。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。大丈夫、私はすでに世に勝ったのだからと。さあ、私たちはどうでしょうか。私たちも今日から始まる新しい一週間、これからの日々へと、健全な良心に従って神様の御声を聞きながら、神様の前に生きてまいりましょう。アウトラインをもう一度確認しましょうか。今日はパウロの姿、パウロにあった主の不思議な導きと励ましを確認しました。私たちもパウロが告白したごとくに、一つ目、どんな時でも神の国の市民として生きてまいりましょう。その歩みには苦難もあるかもしれない。しかし二つ目、神の前に生きる者を神が味方してくださいます。神が味方ならば誰が敵対できるでしょうか。また三つ目、神の前に生きる者を神が勇気を出しなさいと励ましてくださっています。そこにある約束を握りしめて、それぞれ主が使わしてくださっている場所へと、主と共に一足一足歩み出してまいりましょう。黙祷しましょう。ピアノ弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。パウロのここまでのたった数日間の歩みですけれども、どんなに激動の数日だったでしょう。だって宮にいたら群衆に取り囲まれて、宮から引きずり出されて、みんなに取り囲まれて、今まさに殺されようとしました。また群衆に見聞きしたことを証しする証人として語った時に、群衆はもう怒り狂って、あいつをこの世から除いてしまえと、もう狂ったように叫ぶ、そんな姿を目の当たりにしました。また千人隊長に連れて行かれた時には、厳しい刑罰である鞭で打たれそうになりました。また議会に連れて行かれたら、今度は人々に引き裂かれそうになりました。こんなにも激動の日々の中で、しかしパウロは、どんな時でも私の国籍は天にあるのだと、私は神の国の国民なのだ、神の国の市民として私は生きているのだ、決してぶれることなく健全な良心に従って神の御声を聞きながら神の前に生き続けました。その歩みにはやっぱり苦難もあるでしょう。葛藤もあるでしょう。悩むこともあるでしょう。不安になることもあるでしょう。しかし神様は、神の前に生きる者を神が味方してくださいます。神が味方であるならば誰が敵対できるでしょう。神の前に生きる者を神様は励ましてくださいます。勇気を出しなさいと、そこにある約束を握りしめて、私たちも今週、今月、2020年後半、 主が使わしてくださる場所へと、主と共に神様の前を一足一足歩んでまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたは疲れ果て肉体的にも精神的にも限界だったかもしれないパウロに、すぐそばに立って勇気を出しなさいと励ましてくださいました。また約束を与え、神様が共にいてくださること、パウロはどれだけ慰めを得て力を得たことでしょうか。神様、あなたは私たち一人一人にも勇気を出しなさいと声をかけてくださるのでありがとうございます。私たちは弱くて欠けだらけでひびだらけで力がないので、自信なんて到底持つことができません。しかし自信が必要なのではなくて、勇気が必要であることをパウロの姿からも今日改めて思わされます。神様、私たちがフラフラフラフラとぶれてしまうことなく、いつも神様の前を神の国の市民として生きていくことができますように、神様が味方であることをいつも覚えながら、神様が不思議と導いてくださるこの人生の旅路を、神様の励ましを背に受けながら一歩踏み出し、神様から差し伸べられている手を握り返し、主と共に今週の歩みへと歩み出しますから、神様どうぞご自由に私たち一人一人を用いてください。私たちを通してただ神様の栄光だけが表されますように、よろしくお願いします。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。